津田藤弘のベース&ミュージックラボ。京都、大阪、滋賀など関西を中心に活動しているベーシスト、隣の人間国宝認定のベース教師主催津田藤弘がベース歴28年の経験からベースがかっこいいジャズ&ソウルファンク系音楽をご紹介します。加えてゲスト登場会では関西で活躍しているミュージシャンや音楽関係者の方もゲストに来て楽しくトークを繰り広げます。ベースがクールな音楽を楽しむ30分、ぜひお楽しみください。この番組は株式会社腕時計の米田屋での協力でお送りいたします。皆さんこんばんは。第6回目の、ね、津田藤弘のベース&ミュージックラボ、始まりました。よろしくお願いします。前回はね、あの1月1日の、9時半という形でちょうどねお正月特番で言いますかね、それでなっていたんですけども、ちょうどお正月特番はですね、なんとね、大阪生まれ、そして京都大学卒業のですね、日本を代表する、ジャズベーシストでございます修浩一さんに来ていただきました。そのね、聞いていただきましてどうもありがとうございます。ちょうどね、その時はですね、ちょうどね、兄弟話とかいろんな話もね出てきて楽しかったんですけども、今回はですね、これのね、ちょうどねゲストじゃなくてね、今回初めて、ね、なんだかんだで初めてなんですけども、ノーゲストの会っていう形になっておりまして、今回は僕が、津田藤弘がですね一人で喋るっていうような、まあ、回になっております。はい、では今回はですね、ベースのかっこいい音楽の紹介、もうそれにね特化して喋りたいなと思っております。まあね、いろいろね、これまでもいろいろね、ソウルファンク系とかですね、いろいろねジャズ系の曲とか、まあ、いろいろ流してきたんですけども、今回はエレキベースで弾く魅惑のジャズスタンダード特集その1、まあ、その2があるかどうかは分かりませんけれども、それをやってみたいなと思いますね。ちょうどね、皆さん、ジャズスタンダード、ね、ジャズの曲っていう形になってますけれども、それこそね、A 列車で行こうとかですね、枯葉、フライミートザムーンとかね、あと、そうですね、昔のやつだったら聖者の行進とか、まあ、いろいろあると思いますけれども、大体はね、なんか思い浮かべるのっていうのは、まあ、サックスがいて、それでまあピアノがいて、あとねウッドベース、ね、そのねウッドベースの音がね、割とまあジャズ系ではね、なんか思い浮かべる部分があるかなと思ったりするんですけども、まあ、そういった中でもですね、やっぱり1970年代ぐらいになってくるとエレキベース、その中でもねエレキベースを使ったジャズスタンダードの曲っていうのも結構ね出てきてるわけなんでございますね。またねエレキベースになってくるとね、そのボンボンっていうニュアンスではない感じでね、またねちょっと楽しいんですけども、それで今日はですね、そのエレキベースの名プレイが聴ける、音楽をねやってみたいなと思います。まあその一つね、まあエレキベースの魅力って言ったらですね、やっぱりウッドベースの場合ってね、音階がねよくわからんでボンボンボンボン言ってるような感じになってるんですけども、エレキベースはその、ね、音階がはっきり聞こえてメロディーとかね歌心がねしっかり聞こえるっていうとこが、まあ、魅力かなってなっております。で今回ご紹介、まあ、する曲っていうのはね、まあ、2つやってみたいなと思うんですが、まあ、1つ目はですね、もうエレキベースの神様って言われるですね、ジャコ・パストリアス、聞いたことございますかね。もうちょうどねエレキベース、今までウッドベースが主流だって言われてきた、まあ、ジャズ界においてですね、エレキベース、それもですねフレット、ね、普通ギターってフレットって金属のね棒がついてるわけで、それで音階が明瞭になっているわけなんでございますけども、そのねフレットがないフレットレスというようですね、まあ、楽器フレットレスベースという楽器を使ってですね、すごくかっこいいプレーをやっているというようなね、まあ、そういった人でございます。ちょうどその人はですね、まあ70、 4年か 5年、あ、76年にねデビューをしてからですね、もうちょうどね37歳でね、もうこの世を去ってして、あの、ね、不良のね、事故というか、まあ、ちょうどね、ガードマンとね喧嘩になってね、殺されてしまうという不良のね、死亡した方なんでございますけども、まあ、その方のね残した、まあ、音源っていうのはねすごくいいものがたくさんあって、その中のね一つでも、ご紹介したいなと思いますが、今回ねご紹介するのですね、その、まあ、いろいろねオリジナル曲とかいろいろ多々あると思うんですけども、そのうちでもですね、ジャズスタンダードをしっかりやってるっていう、まあ、音源がありましてですね、よくあるねジャズスタンダードのね名曲でございます。酒とバラの日々っていう、まあ、ジャズをやってる方ではねよく知ってる、ね、ジャズのねジャズスタンダードベスト10に入るようなね曲でございますけども、それをね弾いている、まあ、音源があるっていう形でございますね。ちょうどですね、そのもう歌い方がね本当に素晴らしい、まあまあちょっとベースちょっと持ってきたんでねちょっと弾いてみますが、まあこれアーカイブでねYouTube で見れると思いますんで、ぜひともね見ていただいたらいいと思うんですが、今日ねフレットレスベースも持ってきてます。まあこういう、まあなんかねフレットレスベースなんか生めかしいですね。でもまあこういうような音階がね不安定な感じがすごいにかっこいいと思いますけどね、うん、そのうちでですね、まあ酒とバラの日々、ね、アドリブプレイもすごくかっこいいというやつで、もう歌い切りっていう感じですね。まあこんな感じのね、非常に歌い切ったようなベースラインを弾いてるっていう形でなっております。ね、そのもともとねそのジャコ・パストリアスって、まあ、ライブの時ではですね割とイケイケな感じで、まあ、手癖も多めな感じでねパカパカ弾いてるんですけどもね、ちょうどこのね、酒とバラの日々、もうジャコが亡くなる、1年前ぐらいの録音なんですかね、アメリカのジャズドラマブライアン・メルビンのアルバム、スタンダードゾーンっていうやつに入ってる曲なんですけども、それのね、演奏はね非常に今の大人なね演奏になっておりましてですね、もうのっけからジャコパストリアスがもうまあまあメロディーから入ってですね、それでですねピアノとの掛け合いがあって、アドリブソロがいろいろ聞かれるっていうことになっております。まあそういうね音源でございまして、もう非常にかっこいいと思いますんで、ね、ちょっと流してみたいなと思いますけども、まあこれね酒とバラの日々なんですけども、まあ、非常にね音数が、ね、洗練されていて大人な、フィーリングになっておりますので、ね、ぜひとも聴いていただければいいかなと思っております。じゃあ次、じゃあ、そろそろね曲の方を流してみたいなと思います。ジャコ・パストリアスの演奏で The Day of Wine and Rose、 放題酒とバラの日々をどうぞ。Thank you.
時計販売買取の米田屋。
大正9年より創業100年余りの歴史を誇ります。大阪の米田屋はもともとが質屋として出発しました。その後4代目の私米田清隆が腕時計が大好きで、それが高じまして、今ではロレックスやパテック等のアンティークや高級時計をメインにお取り扱いしております。私自身腕時計が大好きですので、専門店ならではの高額査定と私自身が直接鑑定いたしますので、スピード感の方もメリットとしてお客様にとって期待していただけるものと思っております。このラジオを聞いたとお伝えくださればより高額査定の方頑張らせていただきますので、まずはウェブサイトよりご連絡くださいませ。よろしくお願いいたします。
津田藤弘のベース&ミュージックラボ第6回、ね、今回はエレキベースが弾かれている魅惑のジャズスタンダード特集というのをお送りいたします。で、先ほどはですね、もうあの名手というか、まあエレキベースの神様といわれるね、ジャコ・パストリアスの演奏で、酒とバラの日々、ザ・デイブ・オブ・ワイン・エンズ・ローゼスっていうのを、まあね、流してみましたが、いかがだったでしょうか。非常にあの夜に溶けるサウンドといいますかね、そういった形でなっておりますね。もう、すごくねこの曲をね、これ、まあ、この曲に関しては、ね、ジャコ・パストリアスさんはですね、もともとフレットレスをね、まあ、メインには使ってたんですけども、ちょうどこの86年ぐらいの時はね、もうちょっとね、相打ちがあったのか知らないですけど、フレットレスベースを手放してしまって、普通のベースでしか弾いてないという話がありましてですね、まあそれでもねすごくうまいなというような感じの、まあ、演奏になっております。 まあ、このね、フレットレスベース、になっておりますが、まあ、このねジャコ・パストリアス、まあ、これもね、あるんですけども、まあ、次紹介するのですね、もうそれこそそれに影響を受けたマーカス・ミラーですね。このあのスラップベースのね、もう一人者の一人でありますけども、その黒人のね、まあ、こちらもあのベースの神様みたいな感じでなっておりまして、もう超大物のねベーシストでございますけども、その人の、ね、曲をね紹介したいなと思います。ね、このねマーカス・ミラーさん、この人ねもう元々あのフレットレスベースね、もう、本当はねもうあのスラップベースバシバシっていうようなね感じがまあ多いんですけども、実はフレットレスベースの名手でございまして、ね、まあ、あのプロにね、普通にやってる時もですね、もうライブの方ではそれで、ジャズスタンダードもねいろいろニューヨークではいろいろやってるっていう形になっております。今回ご紹介する、曲はですね、もうこのね、まあ、あの2000年に他界した、まあ、ジャズピアニスト、マッコイ・タイナーさんね、まあ、黒人のねあの、方ですけどもですね、あの、まあ、ジョン・コルトレーンとかねあの辺と一緒にやってたあの、まあ、ピアニストのがいるんですけども、のマッコイ・タイナーの1986年のアルバムダブル・トリオズに紹介されている、これもまたねジャズスタンダード曲になります。ラバーマンっていうようなね音源を紹介したいなと思います。なんでこのねアルバムを紹介したいかっていうとですね、まあ、僕自身がねあのファンクしか知らなかったですね、まあ、20歳の時ですね、ちょうど前回のですねあのゲストのねおさむこういちさんがですね、もうあのねちょうどね教則ビデオの中でもうねこのマーカス・ミラーが弾いてるラバーマンがねもう絶品すぎるからねぜひとも聴いとくようにっていうのね、なっていたわけでございまして、僕もね、ほんまかいなと思って聴いてみたら、これがすっごくかっこいいですね。もうね、ピアノのね、テーマメロディーが終わってからのね、ベースソロのね、歌い方がもうね、すさまじくかっこいいんで、今回ね、ラジオの方でもね、流してみたいなと思っておりました。ね、ちょうどね、今回のさっきのね、先ほどバラの日々とですね、この今回のラバーマン、どっちもね、86年のね、音源っていう形になってましてね、比較的、まあ、ジャズの中では、まあ、新しめっていうほどでもないかな。まあまあ、ちょうど、音質がね、かなりクリアな感じでなっていた時期の、まあ、曲でもございます。ね、ちょうどね、まあまあ、ちょっとベース弾いてみたいなと思いますけどもですね、ちょっといいですかね。まあ、ちょうどねベースがちょっとテーマ終わった時にね、まあね、これかな、うん、なんかねこういうねなんかねアウフタクトでねスラーッと入ってくるとこがね非常にかっこよく、聞こえてるような感じの演奏になっております。ですね、じゃあこのねマーカス・ミラーの演奏でね、ちょっとねやってみたいなと思いますが、じゃあちょっとそろそろ、曲の方も始めてみたいなと思います。じゃあマーカス・ミラーの演奏でラバーマンをどうぞ。 ありがとうございます。マーカス・ミラーが弾くね、ピアニストマッコイ・タイナーのアルバムダブル・トリオズ収録の、ラバーマンという曲をお送りいたしました。いやなんかもう今回はですね、もうなんか夜に溶けるような曲ばっかりちょっと流しているような感じでございますね。もうなんかね、このさっき のエレキベースでもね非常にかっこよくねアドリブソロとかバッキングが歌い上げるね、まあ、曲のねちょっと2曲ね紹介してみましたがいかがだったでしょうか。僕自身ねこういうようなねもともとあんまりこういったロック系ばっかり聴いてたんですけども、このねなんと大体まあ2曲ぐらいですね、これを聴いた時にね あジャズっていいなと思ったようなまあなんかねかこういうような感想があります。そうですね、ちょうどねちょうどこれを聴いたのは学生時代、まあ、大学なんですけども、まあ、その時にね、まあ、軽音楽しかなかった、まあ、ソウル、ファンク、あとロックばっかりや弾いててね、僕の中になかなかね、このね、ジャズをやってみたいなっていうようなね、気持ちが芽生えたのが、まあ、この、まあ、2曲っていう形でなっておりました。 まあ、今回はね夜にふさわしい生めかしさをね感じる楽曲を選んでみましたが、いかがだったでございましょうか。まあ、次回の方はですね、ちょうどね今回はちょっとジャズ、ね、一人で喋る回をやってみたんですけども、次回はですね、京都に関連するような、まあ、ジャズミュージシャンの方を、呼んでみたいなと思っております。で、まあ、次回の方はですね、2月5日第1月曜日の21時30分この時間帯にお届けします。あ、ごめんなさい、そうですね、次回3月ですね、次回3月、すみません、いつでしたっけね、はい、あ、3月4日ですね、ちょっと間違えておりましたけどもですね、次回は3月4日第1月曜日の21時30分この時間帯にお届けします。どうぞお楽しみ。この番組は株式会社腕時計の米田屋のご、協力でお送りいたしました。では最後に、私津田が加入しているジャズグループツイッター東方部 UN 応援は彼女なのかでお会いしましょう。ではさようなら、バイバイ。